医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は10月6日から10月8日にパシフィコ横浜で開催されます第75回日本眼学会学術総会についての記者会見の模様をダイジェストでお聞きいただきます。会見発表者は学術大会長で東京大学医学部長の宮園晃平先生です。
10月6日から10月8日までパシフィコ横浜で行います、第75回日本学術眼学会学術総会の概要を説明させていただきます。今回10月6日から10月8日まで予定参加者として5000名を予定しております。すでに2200名を超える方が事前登録をしており、海外の方が167名、演台数は 2000台を超えておりまして2090台であります。ほぼ前年、例年並みでありますが、海外の方が継続して高いパーセンテージを示しているということが本学会の特徴かと思います。今回の学術総会の、大きなテーマ、それから狙いですけれども、皆様ご存知の通り、例えばがんのゲノム医療が進展いたしまして非常に新しい診断や治療法が出てきたということ、それから免疫チェックポイント製剤が登場いたしまして、がんの治療法も大きく変わってきたということもありまして、こうしたブレイクスルーともいえるような研究成果がどんどん今臨床に使われるようになってきております。で、今回はブレイクスルーともいえるような研究を、さらに発展させていくということを、一つの合言葉としまして学術総会を企画いたしました。基礎研究から臨床の応用へ、学際的な研究と、それから、最近では工学系とか情報系と の異分野の融合といったことが大変注目されておりますので、学際的研究と異分野の融合であります。それから日本眼学会は長い間特にこの10年間は集中的に、国際化、特にアジアの諸国との交流ということを中心的に行ってまいりました。そういったことに関してと、それから眼学会としての若手研究者、それから女性の研究者の育成といったことについても努力していきたいと思っております。それから昨年から試みに開始しておりますけれども、市民との交流事業を通じて社会との共同を働きかけるということで、がんの研究あるいは臨床への応用を研究者だけではなくて、若手の学生もはもちろんですけれども、がんのサバイバーの方との社会との共同を中心に新しい試みをしていきたいと考えております。それでは一つずつご紹介していきたいと思いますが、今回の学術総会は特別企画が3企画、それから国際交流、最先端研究、その他専門外の方にも分かりやすくということと、それから受賞講演等を企画しております。特別シンポジウムですけれども、今回は、国立がん研究センターの理事長の中釜仁先生と私で、我が国のがん研究その歴史と未来ということで、シンポジウムを企画いたしました。ご存知の通り、日本のがん研究は極めて優れた成果をこれまで継続して世界に発信してきたという歴史があります。で、今回はこうした世界をリードするがん研究を、の成果につきまして4名の先生方にご発表いただきまして、これまでの日本のがん研究の歴史を顧みつつ、将来日本のがん研究をどのように発展していくべきかということを改めて考えることしたいと考えております。演者は現在理化学研究所の豊島熊雄先生、ご存知の通り EGF の受容体あるいは EGF 受容体の ARBB2 ですね、こういったがん遺伝子の研究が行われた方でして、豊島先生にまず最初にご発表いただきます。それから2番目に大阪大学の永田茂和先生、ご存知の通りアポトーシスの分子機構の研究では世界の第一人者ですが、永田先生にアポトーシスの研究についてご発表いただきます。 そしてシカゴ大学から中村祐介先生をいただきまして、中村先生のこれまでのゲノム研究との関わりから抗がん剤の開発、特に中村先生は大腸がんのがん抑制遺伝子である APC を発見されたということで大変有名ですけれども、こうした先生ご自身の研究成果から抗がん剤の開発ということをご発表いただきます。で最後に愛知県立医科大学の上田隆三先生に、成人 T 細胞性白血病、これは日本特有の、疾患ですけれども、この発見から、上田先生が関わられました ATL の治療に関する、ところまでを、俯瞰していただいてご発表いただきたいと思っています。10月6日の15時30分からの予定であります。それから次はパネルディスカッションですけれども、これはがん研究所の、所長の野田哲夫先生に我が国のがん対策について、行っていただく予定です。がん学会のパネルディスカッションは毎年テーマを決めて、がん研究を社会へと発信していくためにどのようにしていったらいいかということを議論しております。今回はタイムリーなものにするためにまだ、何人か発表者をこれから変更していく可能性があるということで、今回は題名だけということになっておりますが、10月7日の15時30分から予定しております。それではもう少し詳しく、プログラムについてご紹介いたしますけれども、まず、分子標的治療、先ほど申し上げました、アメリカがん学科 AACR とのジョイントシンポジウムは、乳がんのがん分子標的治療ということで三木義夫先生とホセ・バセルガ先生、その他徳島大学の片桐先生、がん国立がんセンターの善仏先生に演者をお願いしております。それからもう一つは、分子標的治療薬の開発と臨床への応用を目指してということで、自治医科大学の呼吸器内科の萩原教授と、理化学研究所の吉田稔博士にご参加をお願いし、特に前立腺がんの治療等で非常に素晴らしい仕事をしておられる UCLA 米国 UCLA の応援ウィッテ博士などに、ご参加いただく予定です。それから最近血液がんの分子標的治療ということでもいくつかのトピックがございますので、筑波大学の千葉茂先生、それから大阪大学の金倉譲先生に座長をお願いしてシンポジウムを企画しています。それから最近ではがんのゲノム医療、特にプレシージョンメディスンという言葉が広く使われるようになりまして、がん研究もかなり大きく変わってきつつあるということで、個別化医療ビッグデータということでいくつかまとめてみました。まず AACR とのジョイントシンポジウムでは、国立がんセンター、東大と国立がんセンターの真野博之先生と、マークラダーニ博士のほかに、京都大学の小川誠司先生と、それから、ニューヨークのマーク・ルビン博士をお招きして、個別化医療について、シンポジウムを行っていただく予定です。その他、コアシンポジウムとしてプレシジョンメディスン、ゲノム医療とその先へということで、国立がんセンターの土原克也博士、それから東京大学医科研究所の古川陽一教授に座長をお願いしてシンポジウムをお願いしています。またシンポジウムの14番では、大規模ながんゲノムデータに学ぶということで、東大先端研の油谷教授、それから東大医科研の柴田教授に座長をお願いしてシンポジウムをお願いしているということで、こうしたがんゲノム医療、それからプレシージョンメディスにつながるような、研究というのは今回の大きなトピックかと考えられますが、主にこうした3つのシンポジウムを企画しております。それから最近では海外のがん学会等に行きましても、がんの免疫療法が、手術放射線化学療法に続く4番目の柱と、がんの治療の柱ということで大きく注目されておりまして、がんの免疫療法につきまして、この、本学術総会でも、かなり多くの発表、それからシンポジウム等が行われる予定です。コアシンポジウムの2番目として、免疫チェックポイント阻害を超えてということで、慶応大学の川上豊教授、それから熊本大学の西村康晴教授、演者にはシカゴ大学の中村祐介先生とお招きいたしまして、免疫療法に関するシンポジウムを開催いたします。それから海外の発表者、インターナショナルセッションとしては、がん免疫の新たな展開ということで、国立がんセンターの 西川博義博士、それからオーストラリアのラトロブユニバーシティのベリンダ・パーカー博士が中心となりまして、インターナショナルセッションを開催する予定です。それからモーニングレクチャーの方はお一人の先生が全体を俯瞰してご発表いただくということになりますけれども、東京大学の松島浩二教授に複合免疫療法の戦略的開発、それから神戸大学の的崎隆教授にはがん微小管鏡を利用した新しいがん免疫療法の開発ということで、がん免疫療法はおそらくここ数年がん研究の中でも非常に大きなトピックスとなると思いますし、刻々と治療法も発展していくと思いますので、最先端の知見をこのがん学会で発表していただきまして、議論の場としたいと考えています。それから昨年小規模にスタートいたしまして、今年から本格的に活動を開始しますが、サバイバー科学者プログラム、英語でサバイバーサイエンティストプログラム SSP と呼んでおります。10月6日から10月8日まで、会場内で行いますが、参加者はがん研究会がん研究所前の理事長の野田哲夫博士、この共同委員会がん学会の共同委員会の委員長であります。それからアメリカがん学会 AACR のプレジデントの、CEO ですね、マーガレット・フォーティ先生が来日されまして、フォーティ先生もこの SSP プログラムには参加して、講演等を行っていただく予定です。それからすでにがんのサバイバーの方に患者アドボケートとして活動されている方を対象に募集を行いまして、12名の方が参加することが決定しております。そしてこのアドボケートの方も一緒にメンターですね、指導者という形になりますけど、メンターとそれから学問的なサイエンティフィックメンター等もすでに決定しておりまして、がんのサバイバーの方々に実際にがん学会に参加していただきまして、その発表内容をグループでディスカッションしていただき、そしてそれをポスター発表していただくということで、がん学会でどのような研究が行われ、将来どのような発展が見込まれるかということを含めて、議論していただき、そこに、がん研究者が加わっていろいろと議論していくことによって、がんのサバイバーと研究者の方々の、密接な交流の場にしていきたいと考えております。日本がん学会では、まず、今回第1回ということで、十数名ということで、今回12名になりましたけれども、ご参加いただきまして、こうした活動を開始したいということであります。
今回は第75回日本がん学会学術総会についての記者会見の模様をダイジェストでお聞きいただきました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。